29ページ、私たちの健康、骨粗しょう症、朝霞地区医師会、林淳二。現在、日本は前人未到の超高齢社会に突入しており、骨粗しょう症の患者さんは1300万人と推測されています。また、国民生活規則調査のデータでは、要支援及び要介護の主な原因の内訳で、骨粗しょう症は 10.2% を占めており、骨密度の低下に伴い死亡リスクが増大するという結果や、骨粗しょう症が原因で発生した骨折歴のあるグループは骨折歴のないグループよりも死亡率が高いというデータも発表されています。特に大腿骨筋異部、股関節や脊椎の骨折を受傷した場合には、死亡リスクが他の部位の骨折に比べ3倍から5倍程度高いことも分かっています。つまり、将来介護を受けずに元気に長生きするには、骨の強度を落とさずに、転倒に注意し、脊椎や股関節周囲の骨折を回避することが大切となります。それでは、どのようにしたら骨の強度を保てるのか。骨の強度を構成する要素は、70% が骨密度、骨の量、で 30% が骨質です。現在はまだ骨質を測る手立てがないので、骨密度を定期的に測定することが重要です。骨密度が若い人の平均値と比べて 70% を下回った場合には、すぐに治療を開始しなくてはなりません。もし、すでに過去に骨折してしまった場合には、80% でも治療を開始することをお勧めします。治療は、運動、食事、薬剤の3本立てです。運動は、体重をかけることにより、骨が太くなります。有効な運動は、ウォーキング、ジョギング、エアロビクスなどですが、膝関節の痛い方には制限がありますので、かかりつけの医師に自分に合った運動を尋ねることをお勧めします。食事は栄養やカロリーのバランスが良いものを規則的に摂ることが基本となります。特にカルシウム、ビタミン D、ビタミン K など骨密度を増加させる栄養素を積極的に摂取してください。また、タンパク質の摂取量が少ないと骨密度の低下を助長しますので、食事量が少なくなりがちな高齢者の方は注意しましょう。カルシウムを多く含む食品は、牛乳、乳製品等がよく知られていますが、ビタミン D に関しては、鮭、うなぎ、サンマ、メカジキなどの魚とキクラゲ、シイタケなどです。また、ビタミン K は、納豆、ほうれん草、小松菜、ニラ、ブロッコリーなどに多く含まれています。しかしながら、やはり治療の中心は薬となります。最近は、効果の優れた薬が次々と登場し、今後もこの傾向は続くと思われます。骨は常に吸収と形成がバランスよく連携して行われています。おおよそ5年程度で体中の骨が新しい骨に入れ替わると言われていますが、年齢とともに骨の吸収に形成がついていけなくなり、骨量の減少が見られ、さらには骨質も不良となります。特に女性では、閉経後の女性ホルモンの低下とともに、骨吸収の抑制が効かなくなります。そこで、骨吸収を抑える薬剤を第一選択とします。これには経口薬のビスフォスホネート薬と、選択的エストロゲン受容体モジュレーター、さらには半年に一度行う皮下注射製剤のデノスマブがあります。これらの薬で骨密度が上がれば良いのですが、さらに低下する場合や、その間に骨折してしまった場合には、骨の吸収を抑えるだけでは間に合わないと思われます。その場合には、テリパラチドという副甲状腺ホルモン製剤を毎日自宅で、または1週間に1度病院で皮下に注射します。副甲状腺ホルモン濃度が持続的に上昇すると、骨吸収が促進され、骨組織は減少します。しかし、この薬、副甲状腺ホルモン製剤を断続的、 途切れ途切れに投与すると骨形成の促進が見られ、骨量は増加します。2年間の使用で腰椎の骨密度は約 13%、大腿骨の骨密度は 5% 上昇すると報告されています。このように骨粗鬆症を予防、治療することにより、平均寿命ばかりでなく、日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命も伸ばしていきましょう。朝霞地区医師会、電話 464-4666。